創世記の福音第17回救いと祝福のご計画という主題で創世記の第20章です。今の聖書朗読を聞いて皆さん思いませんでしたか？あれ？確か前にも同じようなことがあったな。実はあったんです。創世記の12章で似たようなことがあったんです。これはアブラハムが75歳で神の召命を受けて約束の地に出発するという出来事が起きたその後のことなんですね。12章の一節ではこのようにありましたね。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。この御言葉に押し出されて、アブラハムは約束の地カナンを目指して出発したわけですよね。これが12章の始まりなんですけれども、12章の10節に、さてその地に飢饉があったので、アブラムはエジプトに帰流しようとそこに下ったと言って、一族を連れてエジプトに下って行った時にアブラムは言ったわけです。エジプトに入ろうとしてそこに近づいた時、彼は妻サライに言った。私はあなたが美しい女であるのを知っています。それでエジプト人があなたを見る時、これは彼の妻であると言って私を殺しあなたを生かしておくでしょう。どうかあなたは私の妹だと言ってください。そしたら無事だからということでですね、25年前にこういうことを一度やっているわけです。で、大変なことが起きましたよね。でも最終的にはアブラムは妻を取り戻して、そして約束の地に戻っていったということがあったわけなんですけれども、それと今日のところは非常に似ているわけです。エジプトではなくって、ゲラルの王アビメレクというふうになっていますね。これを含む20章なんですけれども、私はここの創世記20章を以前に2回語ったことがあります。1回目は約30年ほど前なんですけれども、アビメレクの夢という主題でお話ししたことがあります。その結論はですね、夢とは何かということを語って、神様は必要とあれば夢幻をも用いて語ってくださるというのが結論でした。それから2008年って言いますから今から16年ほど前なんですけれども、この同じ20章を失敗をも栄光にという主題で語りました。で、結論は同じ失敗を繰り返すアブラハムをも神様は許し救ってくださるということを結論にしたわけなんですね。で、この2つの説教をもう一度聞き直してですね、どっちも間違いではないけれども、なんか的外れだなという思いがしました。なぜだろう、すごく今回考えさせられたんですけれども、はたと分かったのはですね、30年ほど前には神様はどのように私たちに語ってくださるかという、まあ英語で 5W1H というのがありますけれども、いかにして How について語ったわけですよ。神様が語る方法は御言葉だけじゃない、夢もあるというふうな方法について語ったわけです。で、16年前にはですね、同じ失敗を繰り返しているアブラハムをも神様許してくださったということで、誰が誰を許してくださったか、神がアブラハム、情けないアブラハムを許してくださったという 5W1H で言うと Who と Whom を語ったわけです。そして、ああそうか、なぜ神様はここまでなさるのかといういわば Why にあたる部分を私は全然考えてなかったということで、だからなんか的外れに思ったんだなというふうに今回考えさせられたわけなんです。それで今回はなぜ神様はこのようなことをなさったのか、そこをご一緒に見たいと思うんです。 ということで、まず最初にアビメレクの夢に神様が現れたいきさつということが最初に書かれていますね。20章の冒頭、このようにあります。アブラハムはそこからネゲブの地に移ってカデシュとシュルの間に住んだ。彼がゲラルにとどまっていた時、アブラハムは妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れた。いろんな地名が出てきて、どこがどうなんだというふうに思うわけなんですけれども、そこからネゲブの地って、そこってどこなのかというとですね、18章の一節の冒頭に、主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れられたというふうに言いますから、これは現在のヘブロンというところに当たるんですね。そのヘブロンからネゲブのゲラルに移ったというんです。ネゲブというのはネゲブ砂漠なんですよ。そこのゲラルというのはですね、このヘブロンから見ると南西の方に約5、60キロというふうに言います。ですからもしヘブロンを仙台とすると、今回もやっぱり山形あたりに当たるんですよ。そのぐらいの距離なんですね。反遊牧民ですので、アブラハムはその自分たちの家畜を連れてそのゲラルの方に移っていったということなわけなんですね。そうしたらゲラルの王様アビメレクがサラを見初めて王宮に召し入れたというわけです。でもこの時サラは何歳でしょうか。あれから25年経ってるんです。アブラハムはあの時75歳でした。今アブラハムはもう100歳になろうとしています。サラはそうすると10歳違いですから90歳ですよ。90歳なのにまさかというのは思うわけですね、私たちとしてはね。でもそのまさかのことが起きて、サラを王宮に召し入れたというわけです。そこに神様が夢の中で介入したというわけなんです。3節からアビメレクが見た夢が書かれているわけですね。ところが神は夜の夢にアビメレクに臨んで言われた。あなたは召し入れたあの女のゆえに死なねばならない。何ですかそれは、と思うわけですね。彼女は夫のある身である。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったので、このように抗弁したというわけです。主よ、あなたは正しい民でも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹ですと言ったではありませんか。また彼女も自分で、彼は私の兄ですと言いました。私は心も清く、手も潔くこのことをしました。私は潔白ですと、知らなかったです。むしろ彼らが嘘をついたんじゃないですか、というふうに抗弁したわけですよね。それに対する神様の答えが6節から、神はまた夢で彼に言われた。そうです、あなたが清い心を持ってこのことをしたのを知っていたから、私もあなたを守って私に対して罪を犯させず、彼女に触れることを許さなかったのです。今彼の妻を返しなさい。彼は預言者ですから、あなたのために祈って命を保たせるでしょう。もし返さないなら、あなたも身内の者も皆必ず死ぬと知らなければなりません。すごいですね、神様の真剣ですね。ということで、これは大変だということで、家臣たちを全部集めたというわけなんですけれども、そこにさらにアビメレクはアブラハムを呼びます。まあこれはいわばアブラハムを裁判にかけたということですよね。尋問して、何なんだこれは、ということですよね。そして9節でこのようにあります。アビメレクはアブラハムを召していった。あなたは我々に何をするのですか。あなたに対して私がどんな罪を犯したために、あなたは私と私の国とに大きな罪を負わせるのですか。あなたはしてはならぬことを私にしたのです。すごい剣幕ですよこれは。それに対してアブラハムは何と言ったか。11節、アブラハムは言った。このところには神を恐れるということが全くないので、私の妻のゆえに人々が私を殺すと思ったからです。また彼女は本当に私の妹なのです。私の父の娘ですが、母の娘ではありません。そして私の妻になったのです。神が私に父の家を離れて行き巡らせたとき、私は彼女に、あなたは私たちの行く先々で私を兄であると言ってください。これはあなたが私に施す恵みであると言いました。 皆さんこの弁明を聞いてどう思いますか。これはすごく言い訳がましいですね。しかも全然悪いと言ってませんね。本当に私の異母兄弟です。母が違うんです。だから妹なんです。どこが悪いですかって、なんか開き直りも感じられるような、そういう非常にこう公弁としては全然誤っていないしね、どうなのかなっていうふうに思いますね。ただそのことを聞いてアビメレク王は非常に心の広い人ですね。14節、そこでアビメレクは羊、牛および男女の奴隷を取ってアブラハムに与え、その妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った、私の血はあなたの前にあります、あなたの好きなところに住みなさい。またさらに言った、私はあなたの兄に銀千シケルを与えました。これはあなたの身に起こったすべてのことについてあなたに償いをするものです。こうしてすべての人にあなたは正しいと認められます。むしろ賠償したのは王様の方だったというわけなんですね。ハッピーエンドなわけなんですけれども、どうでしょうか皆さん、神様はなぜここまでなさるのかという疑問が残りますね。まあ、いろいろな疑問がここから湧き起こってくるわけなんですけれどもね。原因はアブラハムが怖がったんですよね。自分の身に害が及ぶかもしれない、だからやっぱり妹だと言い続けてくれ、サラは私の妹だというふうに言ったわけで、嘘ではないんですが非常に誤解を招きやすい、そういう原因を作ったのはアブラハム。ところがアブラハムにお咎めどうですか、神様から全くないんですよ。まあエジプトでの出来事をアブラハムの恐れによる失敗だとすると、ここでも失敗を繰り返していて、前回のことからアブラハムは学んでいないことになるわけですね。それでもお咎めが全然ないんです。不思議なことです。そして神様はアブラハムに妹というのはやめなさいと言うんじゃなくって、アビメレクにだけ夢で語りかけているわけですよ。しかも非常に強力な態度を持って、返さないと死ぬぞというふうな形で言って、なんでなんだろうかと思います。皆さんなぜだと思いますか。それは神様が愛してるからだよ、納得できますか。でも神様は真剣ですよ。非常に強烈な語りかけをして介入しているわけですね。20章の前には何があったのかというと、18章で来年にはあなた方にイサクが誕生すると神様は御使いを通して予告されました。そして19章ではソドムとゴモラの滅亡です。じゃあ21章で何が起きるのか、皆さんちょっと見てください。21章の冒頭で、主は先に言われたようにサラを顧み、告げられたようにサラに行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられた時になって、年老いたアブラハムにイサクが生まれるんです。この出来事の間になぜ20章を差し挟む必要があったんでしょうか。本当は20章がなくって19章から21章につながる話ですよね。でもあえて創世記を書いた著者、おそらくモーセだろうと言われていますけれども、モーセはこの20章を省略しなかったんです。なぜだろうか、いろんな疑問が出てくるわけなんですけれども、そこで旗と分かるのはですね、先ほど見た12章の一節から、神様はアブラハムに約束と祝福を与えていました。あなたは祝福のもといとなる、地のすべての輩はあなたによって祝福されるというふうに言ったんですね。そして12章の7節でこんなふうに神様おっしゃってるんです。時に主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与えます。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いたというふうに、この約束の地に行ってから主は語るわけです。この神様の約束と祝福のご計画が、もしサラがアビメレクの妻になったらどうなるでしょうか。アブラハムの子供ではなくて、サラがアビメレクの子供を産んだら、神様のご計画は 果たされないことになるんです。アブラハムから流れていく神様の祝福は流れていかないことになります。神様はご自分の約束と祝福のご計画を今こそしっかりと実現するべき時だってですね、この時に夢の中に介入していったわけなんですよ。この介入と救出ということが神様が本当に真剣になさったということがわかるわけですね。このことによってアブラハムは信じることによって義とされた、その信仰の父となったわけなんですけれども、このアブラハムへの神様の祝福は何としても神様が守ったんです。神様はご自分の力をここに発揮したんです。ご計画を成就するために、そのためにはアブラハムをいくら叱ったってそれは成就しないんです。アビメレクなんです。アビメレクに直接介入していったということなんですね。先ほど見たガラテヤ書の12章7節について、後に使徒パウロはこのように解き明かししているんですね。ガラテヤ書の中でこのように言っているところがあります。さて約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して子孫たちにと言わず、一人を指してあなたの子孫とにと言っている。これはキリストのことであると言っています。神様は創世記の12章7節で確かにそのようにおっしゃったんです。時に主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与えます。子孫たちにと言っていないんです。一人なんです。直接にはイサクを表しますね。でもそれはその末にやがてイエス様が来るんです。子孫を通して救いと祝福が豊かにあふれるということを言っているのだとパウロはこのところに解き明かししているわけなんです。そして実際にイエス様が私たちの世界に来られました。そして私たちに救いと祝福のご計画を完全な形で神の御子が実現された。これがパウロが私たちはここに本当の祝福の福音を得ていると言ってですね、全世界に飛び出していったキリストの福音なんですね。このご計画が神様がここでアビメレクの夢に現れることによって確実に遂行するために現れたということなんですね。それに対してアブラハムは確かにいろんな形で恐れたり失敗したりですね、また同じ失敗を繰り返したりしました。ところがここではっきり分かることは、神のご計画は私たちの失敗や弱さや愚かさによって取り消されないということです。そのことをパウロはガラテヤ書の先ほど見た3章のさらに26節以降でこのように言っているんですね。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのであると言っています。ガラテヤ書の3章26節から29節のパウロの解き明かしなんです。私たちはいろいろな弱さを持っています。時に罪を犯します。失敗します。でもそれによって私たちへの祝福の約束は取り消されないんです。愛の神は私たちの失敗によって罪によって私たちを見放さないんです。だからここで神様の御業を確実なものとするためにアビメレクに夢の中で出会って語りかけたというわけなんですね。この方が私たちの主です。この方が私たちの神です。私たちの失敗や挫折によって私たちを見放さない神なんです。ご自分の祝福のご計画を確実に進めてくださる方なんだということがここに表されているわけなんですね。ここを読みながら思い起こしたのは、 私たちが仙台に来たのは、実はアブラハムへの言葉ではなくて、ヨシア記の冒頭だということは何度もお話ししました。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ、今あなたとこのすべての民とは共に立って、このヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。この言葉で私たちは九州から押し出されてきたんですけれども、実はこれは家内がディボーションしていたのがヨシュア記だったんです、その時。そしてどこだろう、どこだろうと来てですね、で仙台に来たところ、教会が閉鎖されていた。どうしようということで、その晩はホテルに泊まりました。そしてホテルに泊まって聖書を開いた時、ちょうど家内のディボーション箇所がヨシュア記の6章だったんです。で、このように書いてありました。さてエリコはイスラエルの人々のゆえに固く閉ざして出入りするものがなかった。あれだ、閉鎖されていた。と思ったらですね、次にこう書いてあったんです。主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王および大有志をあなたの手に渡している。あなた方戦人は皆町を巡って町の周囲を一度回らなければならない。わかった、明日回ろうと言って朝日が丘ぐるっとこう回ったんですね。そうやって最初の集会所が与えられて開拓伝道が始まったんですけども、私のディボーションはですね、その時ヨシュア記でなかったんです。私は第一サムエルの方をディボーション続けていたわけなんですけども、その頃にちょうど与えられたのがですね、サムエル記上の10章でサウル王が預言者サムエルから油を注がれた時のことだったんですけれどもね、こんな風に預言者サムエルが言ったんです。これらの印があなたの身に起こったならば、あなたは手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと一緒におられるからです。あ、じゃあいろんなことをやってみようと思いました。ただしね、ここには正し書きがあるんですよ。私があなたのもとに行ってあなたのしなければならないことをあなたに示すまで、7日の間待たなければならないというのがサムエル記上の10章に書かれてあったんです。待ちなさい。ちょっと待ちなさい。いうふうな言葉だったんですね。で、私たちはこの朝日が丘堤に借家が与えられた時にですね、ぐるっと見回したんですよ。そうしたらここはすごい団地なんですよね。朝日が丘の団地があって、向かい側に黒松団地があってですね、あちこちに鶴ヶ谷団地もあってですね、とにかく団地に囲まれてるんです。これは素晴らしいロケーションだということが分かったので、私はすぐにトラクトを作りました。で、原稿を作ってですね、それから近くの黒松生協に行ってコピーをしてですね、いっぱいコピーして、それから配りました。で、配って帰ってきて、その時ちょうどサムエル記上の13章に差し掛かっていたんですけども、ああ、やったやったと言ってですね、で、帰ってきて聖書を読みました。サムエル記上13章13節、サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたはあなたの神主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。しかし今はあなたの王国は続かないであろう。と思いました。何でもしていいな、いいって神様おっしゃったのに、あなたは愚かなことをした。これはね、ドキーでした。何をしたんだろう思った時に分かったことは、私はトラクトを作るときに祈ってなかったんです。宣教でコピーするときに祈らなかったんです。配布するときに祈らなかったんです。祈りなしに、もう手当たり次第に私の考えでやってしまったんです。全く祈らなかった。これは大変なことだと思ってですね、神様ごめんなさいというふうに本当に必死になって祈りました。これからは自分の計画とか自分のビジョンとかじゃなくって、まず祈って御心を尋ね求めることだということをですね、そのことを通して本当に骨の髄まで知る思いでした。あれから35年、その後もですね、結構いろんな失敗をしたり許されたりしながら35年が経ちました。でも思います、本当にあのことがあってから神様の約束祝福は取り消されないんですよ。むしろますます恵みが満ち溢れて、とうとうこの朝日が丘にまで 来てですね、今こうして礼拝をしている。神様の約束と祝福というのは、私たちの愚かさ、失敗、弱さ、恐れ、そういうものを乗り越えて必ず神様は実現してくださるんだな。失敗することを恐れる必要はないんだな。でも罪だけはやはり犯したくないというふうに思いますけれどもね。主の恵みはますます満ち溢れて、なされた約束は祝福は尽きることがないんです。この方が私たちの主です。救いと祝福のご計画はたがうことがないんです。感謝してお祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたは一旦約束してくださったことを、私たちの弱さ、愚かさ、罪のゆえに取り消すことをなさらないお方であることを今朝共に学びました。この感謝と喜びをもって、まことの神様と御子イエス様の福音を証しし続けるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。罪とがん